会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。今日は日本テトラパック株式会社の秘密に迫ります。1951年にスウェーデンで誕生したテトラパックグループの日本法人であります日本テトラパックは1962年に設立されました。容器に充填する前の液体食品の加工処理から紙パックへの充填に至るまで製造、充填、包装という全ての工程において技術、サービスを含め一貫したサービスを日本の多くの飲料、乳業、食品メーカー向けに提供しています。食品包装分野のパイオニアといえる会社です。さあ今日は電話がつながっています。日本テトラパック株式会社コミュニケーション本部の桑田美沙さんです。桑田さん、おはようございます。
おはようございます。桑田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあテトラパックと言いますと、まあ、我々なんか給食で出てましたね。いろんなこう牛乳だったりとかいろんな飲料のパックを思い出すんですけれども、そもそもこのテトラパックという社名になってますが、この由来から教えていただけますか？
はい、今お話になられましたように、三角パックの牛乳でおなじみかと思います、
はい、
三角パックは正式には静止面体と呼ばれる形なんですね、
はいはい、
でその静止面体はギリシャ語でテトラと言われます。
お
そのテトラを取りましてテトラパックという社名になりました。
これはそもそもヨーロッパが先に普及をしたわけですよね。
はい、そうです。この静止面体の容器、私ともテトラクラシックと呼んでいるんですが、1950年代にヨーロッパを中心に普及しまして、日本には1956年に初めて紹介されました。
はい、それから、はい、どんどん普及していたわけですね。
はい、
まあ当時としては紙のパックっていうのは本当にね画期的だったろうと思いますし、ね、それ以前は当然まあ今もありもちろんありますけども瓶はやっぱり主流だったんですよね。
そうですね、はい、紙パックが大変軽くて重量が軽いために、大変持ち運びが便利になって、学校給入に、採用されたりですね、食料品店で販売が拡大してきました。
まあ日本の飲料の歴史とともにというところもあると思いますけれどもね、大変たくさんの量を作っていらっしゃるんですけども、日本テトラパックさんなんですが、
はい、
やはりね原材料がやっぱり紙ということでね、今やっぱり環境のことっていうのはよく言われてますよね。
はい、
その原材料の紙なんかに関してもやはり環境負荷を減らそうということでいろんな取り組みなんかもされてらっしゃるんですよね。
はい、様々な取り組みを行っております、はい、持続可能な社会の実現に向けて、原材料の調達から使用済み容器のリサイクルに至るまで、いろいろな取り組みを展開しているんですが、その中でも、原材料調達に関してお話ししますと、紙パック、弊社の紙パックの約 75% は紙でできています、その紙は木材チップからできているわけで、木は植えて育てて使えば枯渇することのない再生可能な資源です。その再生可能な資源をきちんと確保するよう、テトラパックでは適切な森林管理がされた森林より資材を調達しております。
なるほどね、
はい、
よくありますよね、アルミ付きの紙容器もあると思うんですけども、実は今アルミ付きのやつなんかもリサイクルがねできるんですってね。
そうなんです、リサイクルがなかなかできないと思われていたアルミの付いている紙パックも、今では技術が進んで、きちんとリサイクルできるようになっております、全国にテトラパックではリサイクルができるネ ットワークを今構築しておりますし、またですね、2011年から、小学校で皆さんお馴染みかとは思うんですけれども、ベルマーク運動に参加いたしまして、テトラパックのベルマーク運動というのを開始しております。テトラパックの紙パックには必ずテトラパックのロゴマークが入ってるんですね。四角いタイプのもの、四角いタイプのものですと、底の部分に三角の弊社のロゴマークが入っていますし、牛乳パックのタイプですと三角の、屋根の部分のところに、テトラパックのロゴマークが入っております。このロゴマークが入っている、紙パックであればすべて、リサイクル対象になりまして、レベルマークポイントの対象となっています。
なるほどね。皆さんね、はい、よく、スーパーとかでね買ってこられると思いますんで、ちょっと見ていただくとね、ベルマークもついておりますんでね、確認いただきたいと思いますね。
すべてをですね、こう開いて洗って乾かして、お送りいただければ、リサイクルもできて環境にいいことができますし、ベルマークポイントもつくので、学校の設備増強にも、役立ちます。現在では4757団体が参加してまして、昨年と比べてですね、今年の前半 30% 以上も、リサイクルのために、紙パックが集まりました。
これ皆さんぜひ、ご協力いただきたいと思いますね。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
もうそのまま捨てちゃダメですよ。はい、さて、本当全国津々浦々広がっておりますこのテトラパックさんのもう紙のね、容器なんですけれども、これ実際今業界のシェアとかでいきますと、どれぐらいの割合っていうのは分かるんですか？
いや、ちょっとですね、それは正式には分からないんですね。ただですね、弊社2013年は、約59億個の飲料用の紙容器を販売しました。これは年間に1人当たり約50個の紙パックをご利用いただいている計算となります。
月に、毎週1本ぐらいなんか飲んでるってことですか？
そうです ね、その通りでございます。
いうことですよ、言われたら、確かにそうかなという感じがしますね。それ以上かもしれませんけれどもね、で今ほら種類がたくさんあるじゃないですか。
はい、
ただの四角だけじゃないですよね。
そうですね、八角形のタイプであったりですね、上にスクリューキャップがついているタイプで、上の部分がプラスチック、胴体の部分が紙といった紙パックも最近はございます。
いろんなタイプがあると思うんですけども、注ぎ口がねプラスチックで、その形状もいろいろありますけど、はい、ああいうのはテトラパックさんが自分たちで開発するんですか、それともこの飲料のメーカーさんからオーダーがあるんですか、ああいうのは？
基本的に弊社の方で開発しております。で、今話したプラスチックが上部についていて、銅の部分が紙の、これテトラトップという商品なんですが、こちらの場合は開け口の部分を、メーカーさんとご相談して、ある程度、独自のものを作ることも可能です。
おー、なるほどね。じゃあそういう新たな技術開発といいますか、研究も常に行って今の紙容器があるというところですね。
はい、その通りでございます。
私ね、紙容器で本当すごいなと感心したのがですね、その中身自体もそうなんですけども、今長期保存できるやつがあるでしょ？
はい、あります。
ねえ、そのままだったらそんな何日間しか持たないんじゃないのと思うんですが、長期保存できるやつなんかっていうのも、ああいう技術っていうのもやはり作ってらっしゃるんですよね？
はい、ね、その通りです。
例えば牛乳なんてほら腐りやすいじゃないですか。
はい、
ね、このあたりも開発されてるんですよね？
そうなんですね。牛乳など腐りやすい飲料を、保存料などを使用せずに長期にわたって冷蔵庫に入れないでも品質を保って保存できるようにしています。その秘密は紙パックと充填技術にあります。はい、紙パックには2種類ありまして、通常牛乳が入っている屋根型の洋冷蔵の、ものがあるんですけども、はい、 こちらは紙とポリエチレンでできていて4層構造で、テトラパックが得意としている、まあ、常温保存ができるタイプの紙パックは内側に薄いアルミ箔が貼られていて6層構造なんですね。はい、そのために飲み物を劣化させる元になる光や酸素を通しにくいという特徴があります。
なるほど。
それに加えてですね、充填する前に高温で2秒ほど熱菌した飲料を充填器の中で熱菌した包装材に、無菌状態のエリアでこうその紙容器に充填をしていくんですが、
はい、
このように無菌の状態で詰められて、そして先ほどお話ししたような、6層構造の紙パックで包まれているので、保存料を使わなくても長期常温で保存が可能になります。
はあ、まあ、ですから、まあ、遠いところのやつでも、ね、遠隔地に送ったりすることもできるようになっていってるということですね。
はい、
はい、はあ、いや、これがね、何十日保存可能とか書いてあるんで、すごいなとちょっとね思ったところだったんですけどもね。まあ、その紙容器の秘密もさることながら、その充填するどういう環境の中でそこの中に入れるかっていうところがまたね、難しいところですね。
はい、そうですね、そこが一番大事なところですね。はい、
まあ、といった感じでこうもいろんな、ね、ジュースからも牛乳製品は もちろんいろんなやつを作ってらっしゃると思うんですけども、いろんなメーカーさんの商品っていうのはこのテトラパックさんの会社の中にも置いてあったりするんですか？
はい、ございます。自販機がありまして、そこにはいつもお客様の製品が入ってまして、はい、特に新製品が出た時などは、社員もみんな試すように入ってまして、
はい、
いつでも休み時間に、タダで、飲むことができるようになっています。
それタダなんですか？
そうなんですよ。
まあ、じゃあ新しいのが出るたんびに次々とそこは入れ替わっていく自販機。
はい、はい、ですので、まあ、全国でいろんなお客様が新しいものを出された、その中のものを、私どもは、会社の中で、飲んでいるということになっています。
いいですね。それなんかもう社員さんの列ができそうですね。
そうですね、はい。
そんなことはないですか、まあ、ただですからね、いつでも、ね、飲めるんでしょうけどね、えいうことですけども、実は九州熊本の皆さんにもですね、おなじみの例えば酪農マザーズのカフェオレとかおわそ牛乳とかありますよね。それからジューシーね、これ果実連がやってますけれどもね、こういった商品もテトラパックさんの紙容器を使ってるということですよね。
はいはい、そうです、
ね、
はい、
じゃあこれも出たての頃はそのテトラパックさんの魔法の自動販売機に並んでたりしたんですかね、どうなんでしょうね。
ですね、大変人気のあるシリーズですので、
はいはい、
大体定番で、入っております。
あ、そうなんですか。
社員がとても好きなので、いつもこう切れないように入っている状態になっております。
なんか不思議な感じですね。テトラパックスの会社に行くとジューシーがいつも置いてあるみたいなね、
はい、
面白いなと思いますけどね。いうことで、まあもういろいろなんか飲めて羨ましいなと思いますけれども、まあこれもね一応確認をするということでね、皆さんも飲んでらっしゃるんでしょうけれどもね。はい、まあということでね、もう我々の暮らしには本当にこの紙容器ってのはもう欠かせないね、なくてはならないもんですよね。もう瓶じゃなきゃできなかったものが紙になって扱いやすくなってというところでね、でちょっとね、私一つだけ懐かしい三角パックのシリーズっていうのもちょっと再リリースされて今あるんですよね。
そうなんです。今年の7月からですね、関西地域で、今販売されているんですけれども、テトラクラシックアセプティックに入った、果汁飲料が、販売されました。
ちょっとこの懐かしい形を手に取ってみたいなと思いますが、今はまだこれ関西地域だけですか？
そうですね、はい、関西地域、あと東北エリアも、販売されてるかと思います、
はい、そのうち九州にも入ってくるかもしれませんね。
そうですね、
はい、楽しみにしておいていただきたいと思います。 はい、ということで今日はですね、日本テトラパックの秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは日本テトラパック株式会社コミュニケーション本部の桑田美沙さんでした。桑田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。